ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
はい、村上です。よろしくお願いします。
そして今回仲間の一人は熱海からリモートで参加してます。あ、湯河原に移動したんだった。湯河原まで移動
参加できずに酒井です。よろしくお願いします。
ねえ、そして今日ゲストとして川上哲也さんにお越しいただいております。はい、ありがとうございます。会社員から独立までの話、はい、そして模索時代ニューヨークで入浴するという映画を撮った黒歴史とご本人がおっしゃる時代、はいはいはい、ただそこからエンタメとビジネスという自分が両方できるという発見があったというお話を伺いました。
はい、
確かにそこは発見されたっていうのは、うん、どちらも自分はな、どっちも中途半端かもしれないなと思ってる中、うん、なんかこう目から鱗の瞬間ですよね。
そうなんですよ。目からね、結構鱗の瞬間で、まあ、それであの当時ね、ビジネスをエンターテイメントにっていう、うん、あのコピーを、まあ、一応作って名刺に入れて、何かでもこれをちょっと形としてどっかになんかね書いたりとか、そういうことをしたいなというようなことを始める中で、ある出版社のね、あの最初の本を出した社長さんとあるところでお会いして、名刺を渡したら、そのビジネスエンターテインメントっていう言葉を見て、これうちも結構同じことをね考えてることなんで、一回ちょっと話しませんかみたいなことで、一度その会社へ伺ったみたいなところから、そうですね、スタートしたっていうことですね。本もしかも、まあ、しかも、まあ、あの今ね、そのストーリーブランディングということで、うん、あのビジネスに物語を、こう取り入れるみたいなことだったんですけど、その発想もそこのね会社の社長の方が、そういうビジネスにストーリーを取り入れるみたいなことを企画として考えてて、ずっと書ける人を探してたんだけど、なかなか適当な人が見つからなかったんだけど、川上さんの経歴を見たら、まあ、まさにね、そのビジネスとエンターテインメントって言ってるので、これひょっとしたらこのテーマで書けるんじゃないですかみたいなことを言っていただいて、僕はさっきね、そのビジネスとエンターテインメント掛け合わせるってことは自分で発見したんだけど、そこにこのビジネスにストーリーを入れるみたいなことっていうのは、あのそこまで発見できてなかったんですけど、それをねその方が発見して言ってくれて、あ、なぜそれをまさに自分のためにあるっていうのに今まで自分で気づかなかったのは嘘みたいと思いながら、ありがとうございますっていうことで、まあそれで、あの仕事はストーリーで動かそうっていう本を、まあ2009年ですかね、2009年に、2008年か、2008年の11月リーマンショックのあった年の直後ぐらいの時だったんですけども、初めての本が出たっていうところから、まあこの作家っていうかね、この本を書くみたいなこともまあ進めていってるっていうことですかね。
はあ、それが2008年ということは、おいくつぐらいですか、ね。
まあ、今11年前ですから、まあ、もう40代の半ばぐらいの頃になったんじゃないですかね。
あのその後の、まあ、いいストーリーになってくると思うんですけど、その前に、の私もよく相談されるんですけど、どう動いていいか分からないとか、どうしたらいいのか分からないっていう、まあ、40ぐらいになると人生考えてしまう、
そうですよね、
はい、もしそうした人たちにアドバイスをくるとなると、例えば考え方がこうだよなのか、こう動けなのか、どっちもなのか、あとはどう動けばいいのか、まあ、H 型と小宮さんおっしゃいましたけど、みんな H 型にしなくちゃと思ってる反面、答えが見つからない、何かアドバイスというか、視聴者さんに、
そうですよね、まあ、でもやっぱりこうね、あの何かねやってきたことって、あの皆さんもねあったりすると、まあ、意識してエッジ型とかじゃなかったも、全然趣味であったりとかね、なんか好きなこととか、本業とは別のことみたいなことがあったりすると思うので、まあ、それをね組み合わせるとか、でもひょっとしてなかったとしたら、今からなんかそのもう一個の別のものをね、作っていくみたいなこともちょっと意識するみたいなことをね、やったらっていうか、やっぱり確かにこの40歳ぐらいでね、一番まあ何歳でも迷うんですけど、
まあ、結局仕事に油が乗って、ね、家庭も、プライベートも変わ
ったし、どっちかというと、 まあ一般的には安定を求められるようなね、
ちょうど分岐点かなと
になってくるところなので、はい、でもあえてまあやっぱり何かね、まあ、そのまま安定してするっていうこともまあ一つの生き方だと思うので、全然それは構わないかもわかんないですけど、はい、何かこうね、でも何かこのまま安定しても何かどっかでモヤモヤが残るんだとしたら、うん、何かね始めるっていうことはやり始めるのには結構一番いい年代ではね、あるかもわかんないですけどね。
やり始めるのに、
うん、そう。
やり始めるのにいい年代
は、ね。はい。
うん、あ、もう頭、逆に言うと、うん、考えずにまず始めちゃった方がいいんですか。それとも、
まあどっちね、始めれるものがねあったらいいかもわかんないですよね。
そう、それまさに伺いたいポイントで、川上さんのあの新書の川上から始めように、はい、やっぱりその商品だったり、うん、どういうものなのかっていうのを考え抜いて、それが分かるものっていうのを川上に置くという内容が出てきました、
う
ん
う
ん、
そうで合
ってました。そうなった時に、いや逆に動きづらいかもしれないなと思って、自分が何をしたいんだろう、本当にこれかなとか、自分の会社の商品ってこういう売り方でいいのかなってこう迷って完璧なものを出さないといけないと思って動けないってこともあるんじゃないかなと思ったんです。まあ、そうですよ
ね。そうですね。だからそのね、人のねタイプだと思うんですけどね、割と何でもパッパパッパやれる人はね、逆にちょっとじっくり一回ね腰を据えて、あの戦略というかね、どういうことで売り出していったらいいのかみたいなことを考えた方がいいかもわからないし、まあ、まず考えてしまって、いつまでもずっと考えてしまって動けない人は、まあ何でもいいからまずちょっとねやってみるっていうことを一回してみた方がいいとは思うん
ですよね。
自分のその体質と違うことの方でやった方が、あのうまくいく可能性が多いかなと思いますけどね。
はい、この川上の説明をしておいた方がいいかなと思いました、はいはい、うん、川上の説明、ここかな、
一番
最初のページですね、はい、川上さんのご著書、またご著書って言っちゃった、うん、川上さんのご本、川上から始めよう、成功は一行のコピーで決まる、うん、なんですが、まあ、川上とはって、まあ、お名前でもいらっしゃるわけですけれども、うんうん、ちょうどですね、この始めにのところに、あなたが関わるすべてのプロジェクトを成功に導く旗印になる一行のコピーの事例と、その作り方、掲げ方について書かれたものです。この旗印になる一行のコピーというのが川上コピーということなんですね。想像してみてください。川の流れを、どんな大河であっても元をたどれば山奥の源流に行き着きます。そこから湧き出した一滴の水が山を下ってやがて大きな流れになり、ゴールである海へとたどり着くのです。そんな川の流れのように、会社経営からあらゆる仕事や生活におけるプロジェクトにも、川上から川下の流れがあるのではないでしょうかと。ゴールである川下での施策や成果に目を奪われがちですが、重要なのは川上です。川上とは経営における理念、ミッションであり、事業における定義であり、マーケティングにおける戦略であり、商品開発、広告制作におけるコンセプトであり、プロジェクトにおける大義であり、部署、チームにおける目標であり、
結構長いですけど、大丈夫ですか？
などなどなどなどなど、まあ、とにかく背骨になる。
なるほど、そうね。はい、
なので、軸っていうか、そうそうそう、これが何だろうって迷ってる人は、ちゃんとしなきゃって思っちゃう気がしたんですよね。うんうん、はい、詳しくは皆さん、本を読みください。
そうなんですよ。だからまあその川上をね、もう分かってる人はね、分かってるから何かこれかなって、仮川上でもね、あればそれをね、も
う、
はい、今僕も初めて言いましたけど、仮の川上を作ってから、まあ、自分のことだったらね、会社のプロジェクトだったら、まあそう簡単にね仮行ってはいけないかもわかんないですけども、自分のことでやったらば仮の川上を作って、それでやってみるみたいなことはあるかも。
仮っていいですね、やっぱりみんな仕事では分かるのに、うん、自分のことってうん、川上作れないんですよね。
そうですね、なかなかそれって
多いの、
う
ん、
ガヤ。
村上さんはなんか川上に掲げてるような、なんかこうコンセプトっていうか、こう自分の
旗印、はい、ここで明らかにされますが、亮さん会社経営者です。
そうですよね、
はい、新卒の時に目標を立てたものを27でクリアしたんですね、
はい、ああすごい。
で、まあ当時、今思えば大したことないんですけど、うん、お金軸で、うん、はいはい、目標を立ててしまったので、はいはい、27の時に達成した瞬間、うん、まあ、全てが崩壊したわけですよ。
あ、
崩壊っていうか大したことないなと
燃え尽き症
もう自分にとってこんなものを目指してきたのかというところで何も変わってなかった。で実はその半年間その後、うん、人生考えて、うん、やりたいことなんだろうって考えて、うん、60過ぎのビジネスとかやりたいことを考えて、うん、強引に今まで来たという
27の段階でつい60過ぎの感じで
全くやりたいことがなくてやりたかったことが、うんたまたま浮かんだのが60からのことだったので私はラッキーだったなと思って
60から何やりたいんですか
政治をやりたいと
あ政治の道を狙っている、まあ、
地方自治をやりたい
んですけどなんで政治なんですか、
まあ、酒井さんもそうなんですけど
あ
す、
ね、2人とも政治家の野心が、
はいはいはい、60じゃなる必要も全然ないんじゃないですか
そうおっしゃるんですけど、まあ、なんとなく決めちゃった仮で私も作ってしまったので時間軸を作りたくて、うんうんうんまあ、あの経験値をそこまで、うん、27の時はなかったので、
はい
うん、経験値を逆算して積もうと思って
なるほど
なんだろうって
あ逆算してね、うん、60歳で政治家になるために50代で何が必要か、はい、40代で何が必要か、
はい、30代で何が必要かっていう
すごいですね
長いので、はい、なので今の経営者がやりたかったかっていうものじゃなくて、うんうん、政治家になるためのまあ知識だったり知名度だったり、はいはいはいはい、お金だったりっていうう
ん、
ただそれだけのために
これでも川下からの川上のなんか上りな感じで政治家になる
ぞです、ね
はい、まあまあねでも政治家になって何がしたいかって
思
っ
ちゃう
そう
そうそうそう何したいんですか、
う
ん、
ともうくだらないことなんですけど、うん、例えば地方自治やりたいのは、うん、ガードレール作るとか、はい、カーブミラーやるとか、はい、公園作るとかで、
はいね
はい、とお金じゃできないんですよね
あ自分のお金じゃできない、
は
い、
お金持ちでもできない
なるほど
政治家じゃないとできない地方の、
は
い、
ガードレールいくらお金あっても作れな い, れない
勝手には作れないですよね
今の少年野球のコーチしてるんですけども、はい、河川敷でやってるんですね
あ、はい、
例えば河川敷でやるために車を置く、うん、駐車場に行くまでの砂利道が、うんもう本当にオフロードなんですよ、
はいはい、
で勝手に土とか砂入れちゃいけなくて、
うん、
である区議会議員に話したら、うん、すぐ舗装されるんですよ
なるほど
これすごいなと思ってやっぱり私の考えてきたことは間違ってないと思ってて
まあそうですね
ちょっと60になった頃もう一回話したいなと思いますが
大したことないですけど、まあ、そういった理由があって、ね、やっぱり政治の力っていうのは偉くなりたいとかじゃなくて、うん、まあなんか近所の身内のではなく、うんまあ、そういった近くのものからできることっていうのは、ね、政治の力って大きいなっていうところから、は
いはい、面白いですね、
はい、お金じゃないなっていうところを知ってしまってきっかけですよね、まあ、27で考えたので大したことないんですけど
酒井さんもどうして政治家ですか
僕はあのずっと働くってことをビジネスでまたやってきて人と組織っていう観点で政治家を目指そうと思っています。で、どういうことかというと、例えばこれからの、この話を今日する場でもないんだけど、
あの私もそう
雇用環境とか考えると、どっちかというとこう、なんかね、こう独立性とかがどんどん高まってきていて、例えば労災人にとっても個人事業主は入れないし、
うん、
そういう法の整備っていうのは必要なのかなと。で要はこう一人一人が働きやすい雇用環境を作るという意味で政治家を目指しています、
うんね、酒井さんは日本最大の人事系の会社で20年ぐらい働いて転職したところです
そうなんあ転職したところなんですか、うん、独立ではなく、まあ、はいはいそれの今の社内社会社のイベントで今あたりから今からウロウロウロしてるってことですよね、はい、
ちょっとお伺いしたかったのが、
はい、
僕はなんかこう今はグランドストーリーとか
はいはい、
でこのブランドのこう上流っていうのが、
はい、
引き出すとなんかポイントというか、
はい、
なんか僕一方でキャリアストーリーとかもいろいろ考え
る
と
か、うん、
あるので、まあ、共通するのがあるのかなと思って、うん、どうかこう分からない人に対してどうやってこう、うん、インタビューしていくのかとか、
うん、
アプローチの仕方をしたいなと。
なるほど、うんはい、
酒井さんからブランドストーリーの作り方について、ね、どんなアプローチをすればいいかという質問でしたが、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、まあ、ブランドにしても、まあ、僕今一番あのたくさん仕事しているのは要はあの企業のねいわゆる川上コピーっていう経営理念とか企業スローガンにあたるものなんですけど、まあ、そういう事業を開発するっていうことを一番多くやってるんですけども、はいまあ、そういう時でやっぱりまずそのね経営者の方であったりそういう方にあのじっくりお話を聞くってことですね、まあ、それっていうのは、まあ、その方の 幼少期の頃からの話も含め、その方がね2代目だった先代の方の話も聞いたり、どういうふうにしてこのね会社が作られたのかとかね、まあ先ほどブランドだったらその商品のね、ずっと川上へ掘り下げていっていろいろ聞く中で、でも実を言うとその過去の話、まあよくねブランドストーリーもそうですし会社のストーリーとかで遠隔みたいなこと書いてあるんですけど、過去の話をね載せることがストーリーだみたいなことをまあ書いてるとかね言われることも多いんですけど、実を言うとそうではなくって、やっぱりこの後未来にどういうことをねやっていくかっていうことの方がブランドも会社も重要なだと思うんですよ。
はい。
ただ未来のことだけを言っても過去にこういうような何もやってなかった今まで、まあ例えばね政治家ね村上さんが60歳政治家だったとかする時もね言ってることと過去やってきたことが全然違うかったら誰もあんまりね信用できないけども、この未来をこうしたいって中にこういう歴史があってこういうことがあった、まあブランドであったり会社であるからこそこんな未来が作れるんだっていうことを言う時の、まあ、説得材料としてね、やっぱりこういう過去があるっていうことなので、でもその過去を聞いた上でじゃあそこからジャンプしてじゃあ未来にこうどういうことができるのかっていうことをまあ一緒に考えたり、なんとなくモヤモヤ皆さんねずっとそういうことももちろん考えてるからモヤモヤあるんですけど、それがうまく言語化できないのでまあ言語化するっていうことのお手伝いをさせて、
はい、ありがとうございます。いよいよ川上さんの、はい、ブランディング、
はい、
ストーリーブランディングの話になってきますが、はいはい、お時間ですので一旦ここで失礼します、はい、楽しみですね、次回もごきげんよう、
はい、どうもありがとうございます。
ポッドキャスト40歳のディスタンス